はい、皆さんこんにちは。今日は久しぶりにソロ回ということになりました。ちゃんとね、ここ何日か週2配信になりまして対談続いたんですけど、ちょっと箸休めということで一人会をお届けしたいと思います。今回はですね、推し活二次元ライフラジオの水城誠さんが企画されましたポッキャトークテーマに参加させていただきたいと思います。今月のテーマはマイブックコーナーということで、こちらの本の話を自由にして OK ということで、いろんなポッドキャスターさんがいろんな本についてお話しされているんですけれども、今回私は4月に控えております舞台公演ハイパーポジティブシンキングガールを書くにあたって使用したポジティブになれる本ということで今回ご紹介させていただきたいと思います。で、ポジティブになれる本って言いましても、いっぱいあると思うんですよ、はっきり言って。いろんな、なんかね、自分の体験談からエッセイ、思想書、漫画とかでもね、ポジティブになるかもしれないんですけど、ただ、今回私はですね、そのポジティブシンキングの、いわゆる震源地に近いものを選ぼうかなと思ってます。で、これなんでかというと、つまり震源地って言ったのはですね、やっぱ本ってなんか面白いんですけど、やっぱ種になってる本とそこから伸びてる本って分かれているんですよね。なんか樹形図みたいになってるっていうか、一番根っこにあるのってやっぱり哲学とか宗教だと思うんですけど、例えばイエス・キリストっていう一人の人がいたら、その一人の人生をまとめた聖書というものが発生して、その聖書をもとにしていろんな神学の本とか枝分かれして行ったり哲学できたり、その神学をもとにした小説ができたり物語ができて、物語ができたらさらにそのまた別の物語が派生してみたいな感じで、どんどんどんどん分かれていくんですけど、やっぱりそのスタート種ないし幹というものはしっかり存在していてですね、今日はそのあたりを掘り下げていこうかなと思ってます。で、幹もね、震源地幹といっても、これも1個や2個じゃなくて、本当は何個かあったりするんですけど、ちょっと少ないと言われるのはご承知の上でですね、私が見た限りでの、濃い現役度高いもの2つと、あともう1冊ちょっと別角度からね、この震源地っていう発想がそもそも何で出たのかっていうのは意外とこの3つ目の方がヒントになったりしてるんで、その震源地2冊とちょっと別角度のやつ1冊ということでご紹介したいと思います。というわけで早速1冊目いきます。1冊目は、ラルフ・ウォルド・エマーソン著自己信頼です。こちらはですね、海と月社から発刊されている、ハードカバー版になりますね。ラルフ・ウォルド・エマーソンに関しては、前にやったポジティブシンキングについてっていう回で、ご紹介させていただいたんですけど、アメリカの思想家ですね。この人がいわゆるセルフヘルプだの、自己実現系あるいはポジティブシンキングの元祖と言われている人で、アメリカの、19世紀ですねに生まれた思想家になっております。で、タイトルそのもの自己信頼っていうことで、その名の通りやっぱ自分を信じようっていう話が出ていると。で、これちょっと前回のおさらいなんですけど、この自分を信じようっていうのが意外と西洋人にとっては珍しい発想だったっていうところなんですよね。さっきの話で言うと、キリスト教っていうのは自分の人間を罪の子と見ていたんで、人間ってのは信じられないからイエス様に何とかしてもらおうっていう発想、ちゃんとざっくりですがっていう中で、マスはそうじゃなくて、やっぱり自分の中にある善性っていうものを信じようっていうことで、この自己信頼、タイトル通りですよね、これを書きました。で、これね、いいところは何よりも薄いんですよ。だからページ数で言うと、何ページ、107ページです。107ページしかない。しかもね、字組みも結構ゆったり組まれてるんで、本当1日で全然読めちゃうんじゃないかなっていう感じしてます。読むの早ければ本当に2時間かかんない、1時間ももしかしたらかかんないかもしれないですよね。45分ぐらいで読めちゃう人読めちゃうし、結構ゆっくり読みますっていう人でもそんな1月とはかかんないんで、1週間あれば電車の光とかで読めば読めちゃうんじゃないかなっていう感じもしてます。で、内容はこれもエマソンの借りたんですけど、ご多分に漏れず、エマソンっていうのは論理を無視してるっていうか、思いつき、悪く言ってるな、思いつき直感を大事にする人なんで、結構話ポンポン飛ぶんですけど、でも全体やっぱり自己信頼ってだけあって、ポジティブなメッセージが飛び交ってるんで、読んだら元気になる本なんじゃないかなと思います。 で例えばですね、これ一番最初に言ってるのをちょっと引用したいと思うんですけど、最初に書いてあるのは、自分の考えを信じること、自分にとっての真実は全ての人にとっての真実だと信じること、それが天才である。心の中で確信していることがあるなら声に出して語るがよい。そうすればそれは普遍的な意味を持つようになるだろう。奥底にあったものが時とともに表に現れるように、最初に抱いていた考えは最後の審判のラッパとともに私たちのもとへ帰ってくる。っていうことで、あ、もうちょっと行こうかな。私たちのもとへ帰ってくる。内なる声が聞こえてくるのは決して珍しいことではない。モーセやプラトン、ミルトンの最大の功績は、書物や伝統を無視し、世間の考えではなく、自分の意見を語ったところにある。っていうところで、まあ、この最後に出てきたミルトン、プラトンっていうのは、ミルトンはイギリスの詩人、プラトンは古代ギリシャの哲学者なんですが、まあ、そういう今偉大だと言われている書物を残した人たちも、やっぱり最初は自分にとっての真実っていうのを発表したっていうところからスタートしたんだっていうことをね、まあ、伝えてくれるということで、まあ、ここもやっぱすごいポジティブなスタートで始まっていますよね。なかなかこの普遍的な意味って、でいやみんなに通じる意味みたいなことだと思うんですけど、それが自分の中にあるってなかなか思えなかったりするし、確認したくなっちゃう。他の人と比べてみんなが言ってるか正しいって言いたくなっちゃうんだけど、まあ、そうじゃなくて、まず自分っていう物差しを信じて発言してみようよっていうことをね、まあ、打ち出しております。で、まあ、そういう話がこうバババババッとこう連発している本なんですけど、まあ、ちょっと面白かったってのが、まあ、ちょっと別のこれ31ページですね。その自己信頼大事だって話を散々した後で、自己信頼妨げているものは何なのかっていうことで言ってるんですが、はい、ちょっとこう読んでみましょうか。人々を自己信頼から遠ざけているもう一つの恐怖は一貫性である。ある人がどう行動するかを予測するには、その人の過去の行為を見るほかない。本人も周囲を失望させたくないと思っているので、過去の言動を過度に重んじる。しかし、なぜいつも分別を持っていなければならないのか。公の場で述べたことと矛盾するまいと、なぜいつまでも記憶の屍を引きずり回さなければならないのか。仮に矛盾したとして、それが何だろう。記憶だけに頼らないこと。たとえ記憶がはっきりしている時でも、なるべく頼らないようにすること。常に現在の視点から過去を徹底的に検証し、日々新しい一日を生きること。それこそが賢明な態度だと思われる。っていうことで、まあ、自己信頼から遠ざけている一つの恐怖は一貫性なんだっていうことですね。いや、これは結構ね、身に染みますよ。っていうのは、まあ、近々で言うとね、私も今7月の舞台の演出してるんですけど、まあ、演出っていうのはこのいろんな役割ありますが、役者へのね、演技の指示とかもやっぱあるんですよね。このシーンはどう解釈するんですかとか、このシーンはこういうふうにやりましょうか、どうしましょうかっていう質問とかが来たり、こっちから逆に質問したりとかあるんですけど、でこれやってると、要は一貫性が、まあ、保てれば、それは保てるに越したことないんですけど、やっぱやってるとひらめいたこととかやっぱあるわけですよね。例えば前の稽古ではこの役者に、いや、例えばこのセリフはもうちょっと静かに言ってみようかって言ったのに、稽古してると、いや、ちょっと声を大きくした方がいいなとか例えば思ったとして、でその時に、まあ、素直にやっぱり大きくしようって言えればいいんですけど、さっきの一貫性っていうものが邪魔をしてですね、いや、この前ちっちゃく言ってって言ったのになみたいなこととかあるんですよね。でそうなるとやっぱりちょっと葛藤が発生するんですけど、でもこのエマソンの言葉でやっぱり一貫性というものに惑わされてはいけないって言ってくれると、確かにその瞬間来たひらめきっていうものを信じてみようかって思えたりですね。で、まあ、これはまだ演出のことなんでまだちっちゃい判断ですけど、まあ、もっと人生の大きな結論とかね、例えば仕事の履歴、なんて言うんだっけこれ、職歴だ、職歴、うん、職歴考えてね、自分は演劇関係の仕事をしてきたから、まあ、この枠の中でやりますとか、まあ、他の仕事でも例えば営業関係の仕事をずっとやってきたからその枠の中でとか、まあ、営業だけだったら他のものに移れるかもしれないけど、まあ、もっと資格を持ってたりとかね、美容師の資格を取りました、じゃあ美容師一緒やっていこうかとか、全然違う職業に就くのはどうなんだろうとか、まあ、そういう一貫性っていうものにやっぱ縛られちゃったりするんだけど、いや、そうじゃないよと、 じゃなくて、自分っていうものは、あ、これもちょっとね、ちょっと今引用できないけど、そういろんなことを、全然違うことをたくさんやってるように見えたとしても、もっと長い目で見たらつながってるものが実はあるんだっていう、それこそが自分自身なんだ、本当の自分自身なんだっていうのを結構エマソンが言ってくれるんですよね。で、やっぱこういうその無軌道に見える人生にも実は意味があって、あるいは意味を見出していけるっていうことが自分自身を作っていくことなんだっていう話を、まあ、エマソンがしてくれてます。で、これね、さっきその震源地っていう言い方したんですけど、現役なんで、まあ、思想書だでもあって、エッセイではあるけど思想書でもあるみたいな感じだから、まあ、ちょっと難しいっちゃ難しいんだけど、でもこの抽象度があるおかげで時代を超えても私たちの胸に響くものがあるっていう感じですね。まあ、ちょっと努力はいるんだが、まあ、でも短いので、なんて言っても、その思想によるパワーっていうのを受けるのであれば、まあ、例えばね、そのもっと分厚い哲学書を読むよりはこれぐらいのやつから始めて、あ、なんかそういう抽象的な書物からでも元気もらえるんだっていうのは、まあ、このエマソンは入り口としてはいいんじゃないかなと思いましたと。はい、これがまずポジティブシンキングの一冊目です。エマソン、自己信頼、まあ、自分を信じようっていう話でした。で、そこからもう一つの震源地というか、まあ、このエマソンから始まったところからもう100年近く後になって、まあ、一つの実を結んだと言ったらいいのかな、まあ、この本自体、次の本も一つの幹にはなってるんだけど、まあ、これはゼロからスタートしたというよりはエマソンの流れを受けてもう一段発展させたという位置づけに当たると思います。それがノーマン・ヴィンセント・ピールが書いた積極的考え方の力です。これダイヤモンド社から出た新訳バージョンになりますね。私の手元にあるのは、はい、まあ、タイトルそのままね、積極的考え方の力で、これ英語だと The Power of Positive Thinking って言ってるんだから、まあ、まさにその通り積極的思考、ポジティブシンキングの力っていうことですね。で、こうちょっと著者を紹介すると、ノーマン・ヴィンセント・ピールは、キリスト教の、牧師さんなんですね。ニューヨークのマーブル教会というところで、牧師を務めて、結構全米のね、ラジオ放送なんかもしたりして、そこで説教したりして、ポジティブシンキングの力みたいなのをね、アメリカ中心に訴えかけて、まあ、英語圏全体にも影響を及ぼしましたし、まあ、世界的にもね、大ベストセラーとなった積極的考え方の力です。2000万部以上売れてるっていうふうに書かれてますね。はい。で、これもですね、まあ、言ってることはさっきのエマソンと、まあ、ほとんど軌を一にするというか、自分自身を信じなさいっていう話がかなり随所に書かれているんですけど、まあ、このピールさんの場合は結構実例が多いんですね。自分の教会で起きたこんな出来事、あんな出来事、まあ、例えばなんかその仕事で挫折した人がポジティブシンキングの力で立ち直った話とか、夫婦関係良くしていった話とか、まあ、あとご自身の、やってたノーマン・ヴィンセント・ピールがやってたその雑誌がなんか火事にあって名簿なくなっちゃったんだけど、その後どうやって立ち直ったのかみたいな感じで、その実例の中で挫折に負けない考え方っていうのを提示してくれております。これもとっても読みやすい本ですね。多分さっきの自己信頼は、短いけど一つの章の中の話だったんだけど、これはなんか第何章第何章でどんどんトピックが分かれていて、例えば、第1章は自分自身を信じる、第2章心を安らぎで満たす、第3章常にエネルギーを保つとか、まあ、そのトピックごとで、ポジティブシンキングを具体的に活用する内容になっておりますので、まあ、その時の自分の気分に応じてちょっとへこんだなって思ったら敗北にめげないっていう章を読んだりとか、前のこの先どうなるか分かんないなってなったら不安に打ち勝つっていう章を読むとか、まあ、その時の自分の気分に応じてパラパラっとめくれるっていう感じですかね。という使い方ができる本になってます。で、この本なんですけど、これまあ私も、まあ、多分この積極的考え方の力を読んだのは大学卒業してからなんですが、まあ、ピール博士の本自体は何冊かそれまで読んでたんですけど、まあ、ぶっちゃけ大学時代の時に読んでたらなんか、まあいいこと書いてますねぐらいで終わってたっていうか、まあ、もっと言っちゃうとよく分かんなかったんですよね、これがどう使えばいいのかみたいな。なんですけど、その実際に社会生活を始めて、例えばその舞台を作る中で人間関係の問題が起きたりとか、 まあ、公園で赤字が出そうだってなった時とかで、そういう時って、まあ、相談できればいいですけど、できない時もやっぱあるんですよ。まあ、特にあのトップだった時とか、自分的にトップの時とか、その右腕に話したとしても、いや不安は煽ってもしょうがないしみたいな感じになっていなかったりとか、でそういう時ってじゃあ何に頼るのかっつうと、まあ、カウンセラーとかにもね、それは行ける人は行った方がいいし、まあ、そういう使うこと自体は全然あの問題ないと思うんですが、まあ、ただそういう時に初めてその本を紐解くといいますか、不安に打ち勝つって一言で書いてあったとしても、やっぱ本当に不安にならないと、その書いてあることの意味が分かんないというか、本に頼りたくなるぐらい追い詰められてないと、なんかね力を発揮しないんですよね。そう、まあ、逆に言うと、そのやっぱりそういう誰にも言えない悩みを抱えてるっていう人のためにこの人は作ってくれてるっていう感じすごくあるので、まあ、現にそういう話も本文の中でも書いてあったりするし、まあ、だから辛くなった時とかに初めて読むと、あ、この人はちゃんと私のために、いや本当に、だからこのアメリカでもう何十年も前に書いた本だけど、私のためにこれ書いてあるんじゃないかっていうふうに初めて腑に落ちる時が来るっていう感じの本になりますね。まあ、もちろんエマソンもそういうところあるんですけど、ピール博士の方が実際に人助けたりとかしてるから、なんかより迫るものがあると言いますかね、うん、だからもしかしたらこのシチュエーション自体はどんどん変わっていっちゃうんで、まあ、まだ100年も経ってないから、ピールの本場合はこう実例っていうのがまだね、あの身近に感じられるっていうか、その会社でね、あの副社長だった人が社長になるつもりだったのが全然違う人が指名されちゃってちょっとへこんだみたいな話とか、まあ、リアリティ感じますけど、でもこれもしかしたら300年後400年後経った時に株式会社っていう形態がなくなっちゃった場合には、何の話してんだろうっていう風になり、なりかねないっていうか、うんね、例えばあの私たちが今その例えば西洋の王様に仕えててこういうことがあって苦しいみたいな話とか見ても、まあ、でも王様いるわけじゃねえしなみたいな感じで、いまいちリアリティが湧かないのとかとちょっと近しいところがあると思うんですが、そういうふうに具体性を伴ったものって実は時間の流れの中で弱かったりっていうこともあったりするんですけど、ただまだそんな遠い時代にいるわけじゃないんで、結構リアリティを持って感じられるっていうのは、さっきのエマソンよりはね、エマソンはやっぱもう一段ちょっと頭を使わないとその本当に美味しいところを汲み取れないんですけど、まあ、ピールの場合、積極的考え方の力はもうちょっとダイレクトにメッセージが届いてくるっていう感じになりますかね、うん、例えば、その内容の話はもしてなかった。例えば、まあ、これもなんか意外と盲点だったなっていうところで、書いてある話として、これ第5章ですね。どうしたら幸福になれるか。いやこれもマジでダイレクトな章題にはなってるんですけど、でこれのピールの答えは、あなたが幸せになるのか不幸せになるのか、それを決めるのは誰だろうか。答え、それはあなた自身である。でその後ちょっと飛ばして、人は幸福になろうと決めた分だけ幸福になれるって言ってるんですよね。まあ、これも、リンカーンからの引用らしいんですけど、そうだからいろんなテクニックの話とかするんですが、根本的に言うと、自分でこれぐらい幸せになるんだって決めた分幸福になれるって、ピールは言い切っているんですね。そう、まあ、これもやっぱりかなり強い決意だなっていう感じしますよね。やっぱ客観的になってしまうと、だから例えば、まあ、今この2026年現在においては、まあ、イランの問題とかあったりして石油もあんま届かなくなってきて、これから運賃とかもねどんどん上がっちゃって、いろんなものが値上がりしてて、だけど給料は増えてなくて、日本はこれからどうなっていくんだろうっていうふうに、まあ、見えなくもないし、実際それ間違ってないと思うんですよ。そうなんだけど、そういうものがあったとしても、自分の幸福っていうのは自分で決めることができる。それは単なる負け惜しみを言ってるっていうことじゃなくて、そう思うところからスタートするんだっていう話を、ピールはまあずっとずっとしていくわけなんですよね。丸々が揃ったら OK っていうか、幸せになれるっていうことじゃなくて、そう、たとえいろんなものがなくなったとしても自分の意思っていうものは自分で決められるんだって、まあ、ピール博士の場合はピールさん自身が牧師の人なんで、まあ、結構信仰心の話とかね、やっぱ最後は神に祈りましょうみたいな、まあ、その話結構あります。いろんなことがあるんだけど、なんか辛い人が出てくるシチュエーションになると、いやこういうことがあって辛いんですってピール博士に相談しに行って、大体ピール博士は一旦祈りましょうみたいな、 でそのリアクションも大体一緒で、いや祈って何になるんだよみたいなことをみんな拒否し最初するんですよ。でその後いやいやいいから祈ってみましょうみたいな感じでピーラ博士と一緒に祈るとなんかちょっと気が楽になりましたみたいな話をする、もしくは解決の糸口が見えるみたいな感じのパターンが、まあ、たくさん書いてあります。で、まあ、日本にいるとね、そんな簡単に行くんかいみたいな感じのがちょっと思わなくもないですが、まあ、でもよくよく考えるとこれこの本2000万部も売れてるわけで、まあ、数字は全てとは言わないですが、でもじゃあ2000万人みんな騙されたのかっていうと、まあ、あるいは評判いいから買いましたみたいなことだけなのかっていうと、いやそうじゃないだろうっていう感じしますし、まあ、私自身もこれ実践してみて確かに元気出たなっていうこといっぱいありましたんで、まあ、気休めっていうわけじゃないと思うんですよね。やっぱ似たような話してる本とかいっぱいあるけど、まあ、不思議とでもピールの本で元気になることの方が多い。でそれは、まあ、私がピールに共感してるからっていうだけじゃなくて、やっぱピール自身にも力があると考えるのが自然なんじゃないかなと思いますんで、まあね、これが例えばじゃあ名前を変え、例えば何本の表紙のタイトル変えて著者の名前を変えて同じことが起きるのかっていう実験をしてみた時に、ピールの本じゃないと思って読んだらそういう力が起きない出ないのかって言われたら、でもそうでもないと思うんですよね。なんやかんや読んでて気づくっていうか、まあ、文体とか崩せないもので分解しきれない何かっていうのを感じ取れると思うから、これちょっと脱線なんですけど、そういうふうにそのある程度は宣伝効果っていうか、まあ、これ映画とか演劇とかもそうかもしれないんですけど、例えばすごいポスターを見た、すごい綺麗なポスターを見てから映画入るのと何の前情報もないので映画見るのとだと、やっぱり受け取るものってちょっと変わってくると思うんですよね。 CM 見た段階で行くのか、予告編見てない状態で行くのかって、ある程度でもなんかそこで例えばじゃあ広告宣伝とかを上手にやれば全部売れるのかって言ったら、まあ、そうではないっていうか、まあ、これもさっきのねリンカーンじゃないけど、リンカーン別の言葉を残してて、一人の人を騙すことはできる、で大勢の人を一瞬騙すこともできるけれども大勢の人をずっと騙し続けることはできない、まあ、みたいな言葉は確か残されてたんですけど、それと一緒でやっぱりそれはヒトラーが、ナチスというもので一時期ドイツを乗っ取ったりとかしたことありましたけど、やっぱずっとは難しいっていうか、100年経ち200年経ちってなるとボロが出始めてくるっていうことだと思うんですよ、これが意味してるのって、だから一時期そういう宣伝の力とかで、まあ、騙されてしまうっていうか乗っちゃったなってことがあったとしても、やっぱ本物は残ってくると言いますか、分解しきれないっていうかごまかしきれないところがあるっていう、そういう意味ではこのピールの本もそういう力あるかなと私は思いました。まあ、なので震源地と言ってもいいんじゃないかなと思ってます。で次行きましょう。はい。でこの震源地2冊に対して、まあ、この震源地という発想をくれた本が実は全然違う本であるんですけど、これタイトルがやめる最良の人生戦略、ジュリア・ケラー著で、これは日経ビジネス人文庫というところで出ております。でこの本ね、たまたまその脚本書いてる時にちょっと気分転換に本屋にプラッと歩いた時に何となく目にとってパラパラってめくったら、なんとこの本の中にその今言ったノーマン・ヴィンセント・ピールの話書いてあったんですよ、目次見たら。で、あ、なんか書いてあんじゃんと思って、関係あるかもと思ってその場でパッて買ってみて読んでみたんですけど、でこの本はね、この本自体は結構最近出た本なんですよね。文庫になったのは2026年6月3日、めっちゃ最近じゃん、もう今月ですよ、今月になった本で、まあハードカバーのやつがもうちょっと前に出てたっぽいんですけど、ハードカバーのやつは2023年に出た本らしいですね。で原著が書かれたのが2023年だから、まあ同じ年か、はい、っていう感じで、まあ結構最近の本なんです。で、この本自体は、まあ、タイトルに書いてある通り、要はやめるということのスキルについて書かれた本だから、英語で言うとクイッティングっていう言葉ですね。 まあ、つまりそのいろんなキャリアがあった時に、ずっとそれにしがみつくんじゃなくて一旦やめるっていう選択を取ることが人生にどういう豊かさをもたらすのかみたいな話を、著者のジュリア・ケラーさんっていうのが書いてます。でこの人は、ピューリッツァー賞を受賞されているジャーナリスト兼小説家ということですね。でなんですけど、でこの本は、まあ、結論から言うとこのポジティブシンキングにめっちゃ批判的なんですよね。そうでこの、例のその P の話書いてあったのが第4章の、忍耐はなぜ重視されるようになったのかっていうところで結構歴史的なところで話してくるんです。で、この本構成自体はさっきのクイット、つまりやめるっていうことの利点を説いているんですけど、このクイットの反対、まあ、厳密に言うと反対かなんかちょっと分かんないけど、このジュリアさんが反対語として設定しているのはグリッドっていう言葉で、グリッドっていうのは日本語に訳すと、まあ、根性みたいな、粘るみたいな意味なんですが、その粘ったとてやっぱりあんまりいい結果が得られない時もあるって話を、まあ、第1章第3章までだーってした後、そのグリッドっていう考え方はじゃあどっから来たんだみたいなことで、この第4章からの忍耐はなぜ重視されるようになったのかっていう話を、まあ、スタートさせるわけです。でそこで現れてくるのが、まあ、何冊かやり玉に上がってるんですけど、まあ、1冊はこのノーマン・ヴィンセント・ピールの積極的考え方の力だし、あと2冊、まあ、もちろん細かく言うともっといっぱいあるんですが、もう1冊は、サミュエル・スマイルズの自助論と、あと、ナポレオン・ヒルの思考は現実化するっていう本3冊上がってて、で特にこのサミュエル・スマイルズが結構バシバシ批判されてるんですけど、このサミュエル・スマイルズの自助論っていうのは、19世紀の人生哲学として出された本で、これは、さっきのエマーソンがアメリカだったのに対してスマイルズはイギリスです。イギリス人で、これ自助論って言ってますけど、英語で言うとセルフヘルプっていう内容になってまして、なんか当時のイギリス人のなんていうのかな、サクセスストーリーみたいなものをまとめた本なんですよね。だいろんなその事業家とかがなんか苦労しながら新しい発明をしたりして、お金持ちになりましたとか、発明文学書なんかを作りましたとか、まあ、要はそのいろんな周りの環境があるんだけど、そういうものに頼らないで自分自身を鍛え上げていこうみたいな話を、まあ、たくさん書いた本なんですね。でちなみにこの本自体は、日本にもめっちゃ影響を与えておりまして、中村正直っていう人がですね、明治時代、厳密に言うと幕末か、幕末に、イギリスに留学してイギリスの繁栄の秘訣を探してこいっていうふうに命じられて、最初は幕府かな、江戸幕府に命じられていったんですね。で中村さんっていうのは、当時儒教をめっちゃ勉強していてですね、その昌平校っていう学校があったんですけど、そこの幕府直轄の学校でも超優秀な成績を収めていて、まあ、中村だったらなんとかするだろうってことでイギリスに送られてたんだけど、イギリスに送られて、イギリスの繁栄の秘密を探れって言われたんだが、言ってる間に送られた時には幕府があったんだけど、帰る時には幕府なくなっちゃってて明治政府になっちゃってるんですよ。でその間にイギリスの秘密を探ってこいって言われてたんだけど、いやでも結局分かんなくて、いやどうしようって思ってた時に読んだのがこの自助論だったんですよ。向こうの友達からこれ読んでみろって言われて、でそれ自助論読んで中野正直は目覚めて、あこれだみたいな、これがイギリスの繁栄の秘密だっていうことで急いで翻訳して、あの西国立志編という本にしたんですね。でこれが、めちゃくちゃ明治時代受けて、これ何万部だったかな、300万部、200万部、ちょっと覚えてないんですけど、まあ、でも当時の人口比からするともうほとんどその知識人と言われる人はもうほぼみんな読んだぐらいめっちゃ流行ったんですね。だから学問の勧めと同じぐらい流行ったっていう、明治の超ベスト、超ベストセラーになったわけなんですよ。でだから、日本人のそのいわゆる勤勉な精神っていうものにも、まあ、結構深く影響しちゃってます。なんか学問の勧め自体もね、そういう何もないところからでも勉強して、地位をつけましょうみたいな話だから、まあ、かなり精神性は似ているっていう感じですよね。で、ちょっと脇にそれちゃったんですけど、でその自助論を、に対してこの、ジュリアさんは、いやこの自助論っていうのは、いやこのなんか 暗黒面があるっていう話をするんですよ。でこれちょっと引用しましょうか。はい。でこうした意識の高い完璧主義、まあ、つまりこれ自助論のことですよね。自分自身を鍛え上げれば、問題はクリアできるんだみたいなことです。でこうした意識の高い完璧主義には暗黒面もある。まず自分が定めた幸福や富の基準に達していないと自信を喪失したり羞恥心に苛まれたりしやすくなる。なぜなら望むものを手に入れられないのは自分の頑張りが足りなかったからだと思ってしまうからだってことですよね、うん、もう一個引用しましょうか。同じ内容だと思うんですけど、はい。自助論があったことによってどうなったかって話で、あ、これですね、はい。自助論はやめることを単なる選択肢からモラルに反する行動に変えた。成功するかどうかは様々な要因が絡み合った結果、家柄や生まれ持った身体的知的な才能などではなく、努力するかどうかで決まるという考えが常識になったのだ。現代にもこのスマイルズの主張の影響は根強く残っている。不満や行き詰まりを感じると自分の努力不足を責めてしまうのだって書いてあるんですよ、うん。でこれ同じ話で、さっきのノーマン・ヴィンセント・ピエールも同じ内容を言われています。いや、ノーマン・ヴィンセント・ピエールの場合はこの自助論ほど強い文体じゃないけど言ってことは同じで、自分自身が責任があるからやめるとか逃げる、まあ、逃げるは言ってないか、うん、やめるってことをネガティブに変えてしまったっていうことなんですよね。つまりは忍耐力が全てだみたいなことを、この積極的考えたの力も、自助論も言ってしまったと。でさっきもちらっと言った思考は現実化するも同じ文脈ですね。自分を信じよう、自分の能力を信じようっていうふうに言ってたんだけど、それだけで何となるのかみたいな話を、ずっとこの本してますということで、でまあなんかここまで来るといや真逆やんみたいな話なんですけど、いやこれ面白いんですが、いわゆるクリエイティブあるある、まあ、もしかしたら私だけかもしれないんですけど、なんかこう自分に反する考え方とか自分がこれからやろうとしていることの真逆のものって結構栄養になるっていうか、まあなんか平たく言うと、うわなんだこれ、ちょっとやってやろうみたいな気持ちが湧いてくるんですよね。なんか逆にそのみんなが知ってるんだったら言わなくてもいいかなとか思っちゃうんで、そうでこの本読むと、いややっぱそんなことなくないみたいな気持ちがなんかムクムク湧いてきて、なんかやる気が出てくるみたいな感じで、その全然賛同できないんだけど、なんか力はもらえるみたいな変な感じなんですけど、うん、っていうなんか自分のその反骨精神燃やすみたいなこともありますし、あともう一個は作劇的な意味で言うと、やっぱね物語の中でやっぱ敵キャラクターとか作らなきゃいけないから、自分と違う考え方っていうのはやっぱり入れとく必要があって、それはすごく参考になったんですよね。でなんかこう得てして、まあ私たち、いやこれは私たちと言っていい気がするんですけど、なんかそういう反対する勢力を書こうとするってなると、言葉選ばずに言うとですね、やっぱ向こうの方がそのなんか知能が劣ってるから良さに気づけないんだとか、やっぱりその何か欠落しているので同じ考え方に至れないんだっていうふうに、やっぱほっとくと人間思っちゃうんですよね。やっぱ何やかんや言っても自分が生きている以上、自分自身は正しい、ある程度は正しいと思っているし、ましてや物を作ったりする以上訴えかけるものがないと作らないから、そうである以上訴えかけられる側っていうのはまだ自分の持ってるものを持ってないっていう前提で話し進めちゃうんで、そうなったらそういうスタンス取っちゃうと相手の話っていうのがなんかもはや入ってこないっていうか、うん、だって相手をね、なんかそういう啓蒙対象みたいな感じにしちゃったら学ぶものがなくなっちゃうで、うん、そういう姿勢をなんか改めるためにも、やっぱ反対陣営の本読んでくってすごく大事だと私は思うんですよ。でましてやこのジュリア・キラーさんに関しては、まあ、ピューリッツァー賞を取っているジャーナリスト兼小説家で、まあ、言ってしまえば私より全然売れてるんで、そう桁違いに売れてるから、そう、でそういう人がなんでそうなるのかっていうと、いやだから当たり前ですけど、やっぱ知的には全然レベル上なので、その読んでる本の量とかもやってきたこととかも、うん、 でそういう人たちがなんで違う発想を持ってんだろうっていうことってやっぱり気になるんですよね。てか努力しないとそれがやっぱわからないから、うん、でそういう意味ではなんかすごくなんか学びの多い本だったなって思いましたね。でだから読んでて感じたこととしては、まあ、別にずっとそのポジティブシンキングの話ばっかしてるわけじゃないんですけど、でもどっちかというとやっぱりこうアメリカっていうところですごい出世とかね、資本主義の権化みたいな世界の中で何かを貫き続けるってことが美徳とされていて、やっぱそれに対する息苦しさみたいなものをすごく感じたんだなっていうのはジュリアさんがね、うん、っていうのはまあ翻訳された本を読んでも感じたし、あと面白かったのは要はアメリカでもそんなにストレスあるんだっていうのは意外な発見でしたよね。だってこのいわゆるジョブホッパーみたいな感じで転職もすごい流動的だってまあ聞きますけど、その中でもやっぱり辞めるって結構悪く見られるんだみたいな、むしろねポンポンポンポン職場変えてるのが普通なのかなとか思ったけど、全然そんなことなかったり、その引きずられる思いを抱えている人がいたりするっていうことで、まあ、なんならだからこういうのって日本人と一緒じゃんみたいな感じだったから、でもしかしたらだから下手するとアメリカ人よりも日本人の方が響いちゃうんじゃないのみたいな感じすら覚えるっていうね。だから翻訳した人もやっぱそういう意図があって翻訳したんだと思うんですけどね。そう、まあだからなんかそういうふうに何だろう、ポジティブに考えるっていうこととその知的に考えるっていうこと、うん、別にポジティブじゃない人たちが、うん、みんなネクラで失敗しまくっててっていう、友達いなくてっていうことではないですよね。やっぱりそっちにはそっちの理由があるし、うん、あとは自分自身にもそうなる可能性があったっていうのを認めるっていうことですかね。まあこれが個人的な創作の姿勢にも関わってきますけど、やっぱり自分自身がそういうネガティブなものとか、あるいは道を外してしまう、まあ、もっと極端に言うと犯罪を犯してしまうとか、うん、倫理に基づくことをするとか、ひどいことを他人にしちゃうっていう可能性が全くゼロっていうスタンスからものを作るのってできないんですよ。そんな偉そうなことはできないので、わざわざその露悪的になることもないとは思うんですけど、だからあえてやっぱりいろんな人に届けたいと思っている以上、全然違う考え方を、まあ、納得はできないかもしれないけど理解はしておきたいし、自分の中にもそうなる可能性があるし、なんかそういう揺らぎをね持った自分でいたいっていうのはあるんで、やっぱりこう、こじれてきてるな、でも大事な話な気がする。いろんな人を、まあ、グループ率いているという意味でまとめていくっていうこともそうだし、多くの人に届きたいってことの中で幅を広げたいっていうことで言うと、やっぱこういう本すごくありがたいっていうかね、開示してくれて嬉しいなと思いますね。全然嬉しそうじゃねえな。でもいいか、まあそうね、本音を言うとだからちょっと読んで若干元気下がったんだけど、なんかそんなに頑張んなくていいのかなとか思っちゃったりもしたんだけど、まあでもなんかこういうそのちょっと違う発想を入れたり目に留めたりとかした後でもう一回、いやでもやっぱり私はポジティブに行きたいって思ってる状態と、それに目をつぶるとか全く無視してそんなものは読まなくてもいいんだって言った状態でポジティブ大事ですっていうのとはやっぱ違うと思うと私は信じているので、まあこういう本もすごく勉強になったかなと思っております。勉強になったっていう言い方はちょっと頭脳にしか訴えかけてないっていう感じしちゃうから、勉強になったっていうよりはまあ自分自身の血肉になったかなっていうふうに思いますね。だから今度7月公演でその敵対するポジティブじゃない側の人たちに少しでもリアリティが添えられるとしたならば、まあジュリア・キラーさんの本がとても貢献しているっていうことになるのかなと思います。はい、 というわけで、3冊で紹介してまいりました、ラルフ・ウォルド・エマーソンの自己信頼とノーマン・ヴィンセント・ピールの、積極的考え方の力、そしてやめるジュリア・ケラーでした。はい、ということでポッキャトークテーマで3冊紹介させていただきました。水城さん、改めて機会をいただきありがとうございます。いや、こういうことでもないとね、振り返らなかったかなって思うし、これ一人語りに向いてたかな。うん、ちょっとこれ2人とか3人でこの本って何なんですかって質問に答えてると、もうちょい浅い理解にとどまっちゃったかなって気がするんで、いや結構内省的になれた感じがします。一人でノートに書いてまとめるとも違うからね、やっぱ言葉が空中に飛ぶことで自分の思考を強化された感もありますんで、まあ結構裏話的なところもね、創作の裏話的なところも入ったし、お、結構いい時間来てます。はい、長めの放送にはなったんですが、まあでもこれちょっとなんだろうな、皆さんの意見も聞きたい。やっぱりこれはなんかこういう話に賛同っていうか、共感したりリアクション欲しくなるな。これは普段の対案とかでもお便り欲しくなるけど、これはもうちょっとね、内側のものを開示しちゃってるから、これに対していやいやそんなことねえよとか、なんかいやピールの本だってつまんなかったぞとか言う人とか、あるいは読んでみました、読んでみたいとか、なんかそういうのね、聞きたいなと思いますね。もっと幅の広い思考っていうのを私は身につけていきたいと思っておりますので、いやなんかちょっとここ最近ね、対談系っていうか、もう自己紹介とか元気よみたいなテンションだったから、ちょっと全然違う一面みたいな感じに、テンション違いすぎだろみたいな感じになっちゃうかもしれないんだけど、まあ一貫性にとらわれる必要ないってエマソンも言ってたんで、それでもいいのかなと思うことにしたいと思います。はい、というわけで、じゃあ今日の放送はここまでにしたいと思います。はい、お相手は水谷篤人でした。ありがとうございました。